ラジオミックス京都をお聞きの皆さん、こんにちは。国際ジャーナリストの堤美香です。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。この番組は毎月第3金曜日のこの時間、国際ジャーナリストである私堤美香がニュースや政治、社会の真実を知ることで、世の中にあふれる様々な情報を読み解き、幸せな未来を作るためのお手伝いをしたいと思っています。今一体日本と世界で何が起きているのか。幻冬写真書から発売中の私の著書、日本が売られるの中から、毎回テーマをピックアップして解説しています。本日取り上げるのは、新型コロナウイルスの感染拡大が再び危険視されているということで、新型コロナウイルスとワクチンについてです。本日はこちらの問題を取り上げるにあたり、京都楽和会丸太町病院の細川豊志院長とオンラインでおつなぎしてお話を伺っております。細川院長は、国内外のですね、こうした事情にも大変お詳しい、院長先生でございます。細川先生、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
先生、まずですね、新型コロナウイルス、自粛要請が解除されて、少しほっとしたかなと思ったのもつかの間で、またですね、東京中心に感染者数がまたものすごく増えているということで、またじゃあ自粛をするのかしないのかというような戦々恐々たる状況になっているんですけれども、これ秋には第2波が来るという話もありまして、本当にですね、ワイドショーなんか見てますとね、もう本当にまだこの生活が続くのかということで、皆さん大変不安になっております。でそんな中でですね、テレビでね、ワクチンが早くできないだろうかという声がすごくね、多いんですね。ワクチンさえできれば、この生活から、この生活も終わって元の生活に戻れるのに、もっと言ってしまえば、ワクチンができるまで元の生活には戻れないというような声もありまして、ワクチン、ワクチンという話題がすごく今出ております。で世界中の企業がワクチン開発の競争、ワクチン開発レースにも参加していてですね、ものすごい勢いになっているんですけれども、このワクチンですね、日本ではアメリカの会社モデルナという会社と、それから、イギリスのアストラゼネカという会社、この2社と、安倍総理が、交渉に入ったというニュースがある一方で、大阪で、大阪大学ですね、阪大でアンジェスという会社がまたこれワクチンを開発していると。でこちらの方はもう年内にも20万人分ぐらい用意できるんじゃないかという知事の発言なんかもあったりして、すごく大阪早いんじゃないかなんて言われていますけれども、まずこのワクチン、ものすごく期待値が高まっていますけれども、先生どんなふうに見てらっしゃいますか。
個人的には、素晴らしいワクチンができて、みんなが接種して、コロナウイルスの恐怖から解放されるというのは願うところであるんですけども、ちょっとおっしゃるように、ワイドショーだけではなく、さまざまな、週刊誌レベルの話から新聞から見ても、ちょっとワクチンに対する期待度が高すぎるということと、から今堤先生おっしゃったように、世界中の、企業なり研究者が、莫大な研究費をつぎ込んで、ワクチンの開発をしているけども、まだ今のところ、確実なものができていないというところから考えていただいたら大体わかると思うんですけども、実はある病気、今回コロナウイルスですけども、これに対して簡単に作れて、簡単に開発して、簡単に使えるワクチンっていうのが、そんなに数ヶ月とか1年とかいうオーダーでできるものでないっていうのは、私のように医者であったとしても、ワクチンの専門家でないもんから考えても、ごくごく常識の話ではあるんですよ。
そうですよね。今までも、世界最速で出てきたワクチン、オタフク風邪のね、ワクチンなんかも、あれ開発から4年でできたワクチンですけども、あれでもものすごく早すぎたと言われてましたよね。でコロナワクチンはそれよりも早いと、12ヶ月から18ヶ月って初め言われてましたけれども、大阪なんかはもっと早くできると、でそれは医学的に見ると、まず 普通だったら考えられないということですね。
そうですね。ただね、皆さん方が期待されるように、まあ、こんだけみんなが騒いで、世界中が騒いでるんだから、思わぬところで新しいものがすぐできるんじゃないかというふうに、まあ、期待、それこそ期待されるケースは当然多いと思うんですよね。はい、多分今それだと思うんですよね。それで、まあ、今おっしゃった、その大阪大学が、の、まあ、アンジェス社ですかね。が開発しているワクチンに関しては、まあ、あの専門的な話は別として、まあ、コロナウイルスよくあのテレビで映ってますけども、まあ、表面にこう突起みたいなのが出てますよね、まあ、地球の先からとなんかね、はい、なんかギザギザ出てますよね、はい、あれがまあ S 抗原ってまあ一応も言うもので、まあ、あれがあれと人がくっついたりしていろいろ問題が生じるわけなんですよね。でその時にあそこに対してこうくっつく何か抗体みたいなのができればウイルスの活動をまあ封じ込めるだろうということ で、うん、でそれを開発して、まあ、作り方はウイルス の、 あのワクチンというのはいろいろあるんですけども、まあ、その一つの方法で大量生産可能であるという方法ですね。からもう一つが大量生産できなきゃいけないと、まあ、何十万人に対して使える、何百万人に対して使えるということになるんですよね。まあ、そういったところで、そのワクチンの製造法として大量生産できるやり方で、まあ、DNA ワクチンを使うってやり方なんですけどね。
DNA ワクチン。
これは、あの、直接毒性のあるウイルスを手元に置いて何かをするということではなく、うん、その、まあ、この大阪阪大の研究においては、S 抗原と同じようなものを、まあ、模型のようなものを作ると。で、それに対して、その反応する抗体をまあ作りましょうというような話なんですよね。だからまあ話としてはあのワクチンの製造法の一つとしては理論的にはもう以前昔からあることでよくやられてるんですけども、はい、実際この方法で作ったワクチンで実用化されているものは今のところまだ世界中であのコロナウイルスに限らずまだないんですよね。
はー、はい、なるほど。
単純に言うと、まあコロナウイルスっていうのは RNA ウイルスと言われるんですけども、はい、まあ、それはまあ専門的なことを置いといて割と変異がよく生じるんですよね、
うん、
変異というのはまあ同じタイプではなくちょっと変わっちゃうという形ですね、
ええ、
でその変異が起こるところにこの S 抗原というのも実は変異を起こすんですけども、
うん、
今例えば日本で流行ってるコロナワクチンの S 抗原に対して抗体を作るということはこれは多分短期間に作ることは可能性としてはあると思うんですね。
なるほど。
でもその S 抗原が変異を起こしてしまった場合、
はい、
これは多分ワクチンの専門家にとっては常識だと思うんですけども、その変異した S 抗原に対してできた抗体っていうのは、まあ、中途半端な抗体なんですよね、
は
い、で人の免疫っていうのは実は随分怖くって暴走してしまうと逆に元の生態自分自身を傷つけて時には死に至らしめるっていうことは往々にしてあることなんですけども、
免疫が暴走する。
そうです。でこれはね、うん、同じようなことが、まあ、かつて一番多かったのはデング熱に対するワクチンだったんですけども、はい、やはり似たようなことが起こって接種された多くの方が亡くなったんですよね、うん、でこれがね今実はこのウイルスも肺に、まあ、感染を起こしてですね、はい、体中の臓器に血栓ができて、まあ、サイトカインストームなんて言葉がよく使われるんですけども、はい、全身の炎症反応に伴うことが生じるわけなんですね。でそれと同じようなことを実は変異したその S 抗原に対する不十分といいますか変わっちゃった変な抗体ができた場合、うん、それを邪気してその生態を傷つけてしまうということは、まあ、ウイルスのこういうワクチン製造をやっている方にとっては常識なんですよね。
なるほど。
で今回巷で流れている話はこの基本的な話が全く欠如してるんですよね、は
い、聞いたことないですね。テレビとかワイドショー で、ね、結局ワクチンを打つことによって、はい、それが変異した時に免疫自分の免疫が暴走して、
はい、
自分のことを傷つけてものすごい症状を引き起こす可能性があると。
そうですね。
そういうリスクについては ね、知らないですね。
これをね、まあ、極端に言うと、うん、いやな先生はワクチン反対派ですかみたいな感じにこうね、うん、プラスかマイナスかにこうね黒か白かに絞られちゃう。全然そうではなくって、
うんうん、
これはその学問的にというかワクチンの世界ではまず常識なんですよね、
はい、
でもう一つは例えばインフルエンザのワクチンを考えてたら分かりますように、
はい、
これは多分一般的な方でもインフルエンザ A インフルエンザ B って言って、うん、まあ、少なくとも2種類があるということで、
はい、
ね、今年のワクチンは効かなかった、いやあれは B 型で打ったのは A 型だったっていうぐらいの話はご存知です。
はい、ありますね、
はい、あれもまさにインフルエンザが突然変異を起こしてるわけなんですよね。はい、だからワクチンは一つのウイルスに対して一つのワクチンができたとしてもそのウイルスが変異してしまうと、まあ、一つには効かないワクチンになってしまうということが多々あることと、
うん、
で できたワクチンの中で、まあ、今回の製造法なんかの場合は、このいわゆるサイトカインストームみたいなものを起こしてですね、大変なことを引き起こすということが実は起こりうることは起こるんです。まあ、これはね、専門的な言葉では ADA と言われて、アンチボディディペンデントエンハンスメントというんです。要するに抗体が関与するとんでもないことみたいな話になるんですけどね。そういったことも、まあ、一般的にワクチンやってる先生方が普通に喋られれば、ワイドショーでも喋られてもいいはずだのになと思うのに、ほとんどないみたいですね。
ないですね。それはあのみんな、それないからこそみんなこうワクチンさえできれば、ワクチンさえできればというね、
そうです、あの
そういうイメージがね広がってしまっていますよね。
でその期待度は私もあるんですけども、そんなに単純じゃないよと。そうするとですね、今最初堤先生がおっしゃったのは、年末に20万人ぐらい作れますよっていうのが、このアンジェス社が、まあ、広報ですね、広報担当が述べた話なんですけども、だからまあこの大阪大学のこれに参画されている、まあ、某教授は、来年の3月頃には100万人ぐらい分ぐらいは用意できるとおっしゃってるんですけども、まあ、今からうまくやったとして、来年の3月に100万人分というのは、実はワクチンはできて非常にいいんだけど、供給ができないというケース非常に多いんですよ。
あ、
日本でもね、帯状疱疹ワクチンができてたんですけども、これも日本の導入最初に言ったに比べて2年半以上遅れましたね。2年半ぐらい遅れましたね。
あ、供給が間に合わない、
コバというか製造ができないということで。でワクチンというのは、いいものができたとしても、それを必要な数だけ、すごく数多いですからね、ワクチンの場合は、病気でない人に打つわけですので、それを供給できるかどうかまた別問題なんで、まあ、ただこれも、いやいや、年末20万人やけど、今から工場を用意して、ちゃんと作れるようにしたら100万いけるんだよと言われてしまえば、まあ、そうかなって言わざるを得ないんですよね。ところが、数字で判断したら簡単なんですけども、6月の末から7月末にかけて、大阪市立大学の付属病院で30人の方を使った治験が始まってるんですね。で、この方たちに対して、まあ、血を取ってですね、ちゃんと抗体ができてるかとか、から副作用はないかというチェックをやっていくわけですけども、その打った後に2週間、4週間、8週間、24週、48週とか、まあ、大体流れがあるんですよね、そのチェックしていくのね、でそういった時に、まあ、世界的な常識ではワクチンの安全性の評価、それから有効性の評価っていうのは52週という線が一つ出るんですよね。
52週、
まあ、1ヶ月4週としたとしても、まあ、13ヶ月から12ヶ月で、まあ、1年、おおむね1年と考えていただいていいんですけども、そうすると、まあ、当たり前ですけども、30っていうのはまあ前段階の試験のようなもんですから、人間30人投与したから100万人、200万人、1000万人に投与するものが安全とは言えないわけなので、まあ、それで有効であれば次に数百人を使った治験をやるという話になるんですけども、まあ、緊急事態だとして仮に500人、600人の方をやるということが1ヶ月で終わったとしても、終わるのは9月ですよね。8月いっぱいかかるわけなんで。
そうですね。
9月1日から52週という計算すれば来年の8月なんですよ。単純計算。それを春から全員国民に接種するって一体どこから出てきた話かっていうのは。
それをでも、公の場でおっしゃってますからね。そうですね。これ緊急事態かっていう、これ例えばのアメリカのモデルナ社、あのワクチン作ってる製薬会社なんかだと、例えば治験の1段階から2段階のところで、まあ、通常 3,4 年かかるところを63日間で終わらせてしまったりとか、かなりこの承認スピードをものすごくこう短縮をしてるんですね。だからそういう形で、まあ、緊急事態だということで短縮してしまうということも、まあ、これ政治的な動きになってしまいますけど、まあ、そういうことを仮にやったとすると、先生やっぱりそうすると安全性とかね、効果っていうのは、まあ、これが世界初のワクチンだとするとちょっとやっぱり心配なところがありますね。
日本とアメリカの比較っていうことがあるんですけども、アメリカの方の、まあ、コロナに感染された数っていうのはすごい数ですし、また亡くなられている方の数もすごいわけですよね、そういった場所ですと、まあ、戦争並みの被害が出ているというふうに考えれば、まさに今言われたような緊急事態だということで、まあ、危険性を度外視して安全性の確認ができなかったとしても使うという発想は出るかもしれないですよね、まあ、ところが日本においては、まあ、幸いというか、これはまあいろんな理由があると思うんですけども、日本においてはそんなに極端な数では今のところないわけなんですよね。
そうですよね。
はい、で今東京でも随分感染のプラスの人出ていますけども、まあ、重症化されている方は非常に少ないので、病院の重症ベッドとかはそんなにいっぱいには当然なっていないわけなんです、 したらその時点で健常な方に安全性を無視した薬をワクチンを投与できるかっていうところは、これはもう国とかのレベルではなく国民全部で評価しなければ部分がいけないと思うんですよね。
そうですね。
で実際に日本は意外に副作用に対してはよその国よりも敏感なところがありまして、ある例ですよ、正しい正しくない別として、はい、ある薬を使って1万人が助かりましたと、はい、その代わりその副作用で10人が亡くなりましたっていうと、多分日本以外の国では1万人助かったからよかったでしょ、よかったじゃんということになるんですけど、日本ではこの10人に対していろいろ問題が起こってですね、やはり危なかったとか言って大騒ぎに今までなってきたわけなんですよね、
はい、
ですからこのもしワクチンを使って仮に、1000人に打ったら2人の方が亡くなった、3人の方が亡くなったように起こった時に、それをもし法的に規制したりですね、絶対に打たなきゃいけないようなことをやった場合、一体誰の責任になるかっていう問題も当然出てくると思うんですよ。
大変重要なポイントですね。日本は薬害の歴史もありますし、
古いです多分敏感、かなり日本国民は敏感だと思うんです。
敏感ですよね。だからこれを緊急事態下だと言って安全審査のステップを短縮して、そして緊急事態下だからといって、2021年の春に全国民にワクチンを接種しましょうという、厚労省が計画を立てている。でもその時に拙速にしたところで、もし何かあった時に誰が責任を取るのか、ここら辺はもう今のうちにきちんと詰めておかないと非常に危ないと、そういうことですね先生。
そうですね、その部分あるんですけども、もう一つ話を戻すと、このアメリカが開発しているワクチンがどこまで素晴らしいものかっていうのはよく分かんないんですけど、仮に素晴らしかったとしたら考え方としてはあるし、アメリカではそのリスク、今まで亡くなっている数から考えれば多少のリスクは負ってもいいという発想はアメリカなら出る可能性あると思うんですね。でもう一つはこの現在、大阪で開発されているこのワクチンですね、
はい、
これが仮に今の話の中で出来上がったしたとしても、さっき言ったように少し変異が起こった場合には、効かなくなる、もしくは異常な反応を生じるというようなことが、もう事前に分かってる話なんですよね。
分かっているけど知らされてない話という、
でも多分知ってるというか、ワクチンやってられる、いわゆる本当に専門と言われる人は絶対知ってるはずなんで、どっかで声を上げてるはずなんですけどね。でも日本というのはそういった声を上げると、そういういろいろな専門会議から外されていくというパターンが今までよくありましたから、ちょっとその辺が懸念、している部分でもあるんですけど、
お医者さんがいろんな、例えば圧力をプレッシャーを受けてそれをなかなか言い出せないとなると、
言ってる人はいると思いますよ、間違いなく。でもこの話ってそんなに難しい、私も専門じゃないですからね。でも普通に知ってる話ですよね。
でも先生がさっきおっしゃった、免疫が暴走するリスクがあるとかね、万能ではなくて、やっぱり突然変異、インフルエンザと同じで型が変わってしまったら効きませんよと、そういったいろんなリスクを、
そうです、絶対効きませんよということを言うので、効かない可能性も当然出てくるのと、効かないなら仕方がないだけぐらいで済むんですよね。だから今もよく言われてるでしょ、インフルエンザのワクチン打ってもインフルエンザかかることはあるけど、でも実は軽いですからっていうお話が出るんですけど、それって誰も証明したことはないんですよね。軽かったかってみんな納得してるだけで、ですから、効かなかったとしても分かんないわけですから、
だからそれでもそうですね。そしてこれが世界初のものであること、そういったことも冷静に考えて、私たち少しクールダウンしてこの問題慎重に考えていく必要があると。
実はこの絡みのことで専門の方はおそらく、100人専門と言える方がおられたら95人まではこれはできない、無理だと思っていると思いますよ。
このワクチンが来年までにできることは物理的に無理だろうと。
仮に、ワクチンは作れると思うんですけども、それが本当に抗体を作り、本当に安全性があってということで、本当にその現在こうプロパガンダされているような内容で出てくるっていう可能性っていうのはほぼゼロに等しいと思っている人が実は専門家の中では多いと思いますよ。
専門家は分かっていて、一般の人は、期待値がバーッと上がっていると、そういうちょっと乖離があると、
はい、
ですから、本当に皆さんいろんな情報源をね、からこの取って、自分と家族のために冷静にこう情報を並べて考えていくということが大切だということですね。先生、本当に大切な重要なお話を今日たくさんしていただきました。でまだまだ聞きたいことたくさんあるんですけれども、そろそろお時間となってしまいました。細川先生、今日は本当にどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。失礼します。
本日お話しさせていただきました新型コロナウイルスとワクチンについては、 私が毎月一度配信している会員制の動画コンテンツ月刊アンダーワールドの中でも詳しく取り上げておりますので、堤美香月刊アンダーワールドでもぜひ検索をしてみてください。さらに私の著書幻冬写真書の日本が売られる、こちらもぜひチェックしてみてください。堤美香社会の真実の見つけ方スペシャル、次回もぜひお楽しみに。